出エジプト記の36章からですね、学んでいきますけれども、はい、ここでついにですね、出エジプト記を終えることができますですね。この最後のところはまさに主への奉仕です。幕屋を作る、祭司の装束を作るという実際に行動に移しているところであります。よろしいですか。それでは早速ですね、36章の一節から眺めていきます。ベツァルエルとオホリアブおよび聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。モーセはベツァルエルとオホリアブおよび主が知恵を授けられた心に知恵のあるものすべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思うものすべてを呼び寄せた。このように今この実際に聖女の奉仕の仕事、これは聖女の中にある用具ですね。そしてあとは祭司の装束、これを作る奉仕、そのために必要な知恵と英知を主に与えられた者たち、それが、成し遂げていかなければならないということで、モーセはその神の言葉を聞いたので、今そういう人たちを呼び寄せているわけなんです。ぜひですね、第一礼拝のメッセージをお聞きください。この主が知恵を与えられたということがとても大事になりますね。私たちはこの知恵ということを考えるときにですね、このまあいわゆるずる賢いようなですね、世渡り的なですね、そういう意味を日本語はこの一般的には使ってしまうんですけれども、聖書が言っている知恵というのは神を知るところの知恵、まさに神との関係そのものであります。そしてもう一つここで出てきているのは、感動して進み出てという言葉があります。でこれがですね、心が奮い立って熱心になっている状態を表しているわけです。私たちの霊というのは本当にいつもちょうどそうですね、薪を汲むようにですね、この本当に神様の憐れみの中でこの燃え立たされられていない限りですね、すぐにしょげてしまいますですね。けれども、本当に神様によって守られて、そしてこの状態を持っている私たちがこの礼拝に来るときに、奉仕をするときに本当に喜んで行っていくというその心ですね、状態が必要になってきます。それでは3節ですね。彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆、それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げていった。民は幾度も持ってきています。主がせよと命じられた仕事のためにあり余る奉仕です。それでモーセは命じて、宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように。こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料は全ての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。はい、今ここで読んだのはですね、ここで、作業をする人たちが、この配置、その自分のその仕事をしようとしている位置についているわけなんです。で、そこで、もちろん、その自分が作ろうとしているものの材料が必要になるわけなんですけれども、でその材料が、もう十分にあったわけですよね。十分にあったにもかかわらず、次の日の朝、また持ってくる人がいる。で、また次の日の朝、また持ってくる人がいる。ということで、今、仕事をしていたんですけども、どんどん、この材料ばかりが集まってくるので、今その仕事を一旦やめてモーセのところに行って、これではあり余る奉仕ですということを言って、モーセがその 奉納物、その捧げ物をやめさせなければいけないという、まあ、喜ばしい問題が生じたわけなんですね。本当にここに麗しい、この神様への、なんていうんですかね、奉仕ですね、まさにね。捧げ物っていうか、奉仕というか、麗しい姿をここで見ることが、できますね。本当に私たちが、この、なんていうんですかね、この麗しくない、醜い姿というのは一体どういうことかって言ったら、なんで献金を捧げないんですかって言ってですね、こうなんか鞭を叩くようにですね、鞭で叩くようにですね、言ってですね、なんか教会行くとまた金の話かよ、疲れるわ、とかですね、これが悲しい方ですね。で、嬉しい方は今度逆にですね、そんな求めなくていいよっていうぐらい、この逆に喜んでですね、神様に捧げて、まあ、行くというところにあります。で、まあ、最近私たちがですね、そういうことを経験したっていうのは一体何かというとですね、東日本大震災の後の、この世界中からの支援ですよね。本当にありはまると言ってもいいほどのですね、この大きな、この支援が与えられたわけなんですよね。けれども私たちは、ここでですね、もう一歩前に進まなければいけない。その目に見える必要ということに対しては私たちは敏感に応答することができる、反応することができます。けれども、今ここでやってるのは目に見えない奉仕、つまり礼拝そのものですね。神様に対する礼拝そのものが、本当に私たちの霊的必要のために必要なんだ。私たちの霊的なもののために本当に必要なんだ。故に私は喜んで、この欠乏を補うために、もっともっと捧げていきたい。もっともっと礼拝が豊かになるためにですね。それを捧げていきたい。という、その、上乾きということを、この、気にする必要があるわけなんですよね。で、これはですね、御霊に満たされないとできないんですよ。だって、目に見えないから。ですね。御霊に満たされることによって、初めて、この、私たちが、この、目に見えないものに対する関心が、こう強くなっていくわけですよね。では、次に、具体的にですね、幕屋を作っていく、奉仕の姿を見ていくことができます。仕事に携わっている者のうち、心に知恵のある者は皆、幕屋を10枚の幕で作った。より糸で織った天布、紫色、青色、紫色、黄色のより糸で作り、巧みな細工でケルビムを織り出した。幕の長さは各々、ごめんなさいね。28キュビト、幕の幅はおのおの4キュビト、幕は皆同じ寸法とした。5枚の幕を互いにつなぎ合わせ、また他の5枚の幕も互いにつなぎ合わせた。そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に青い紐の輪をつけた。他のつなぎ合わせたものの端にある幕の縁にも同じようにした。その1枚の幕に輪50個をつけ、他のつなぎ合わせた幕の端にも輪50個をつけ、その輪を互いに向かい合わせにした。そして金の留め金50個を作り、その留め金で幕を互いにつなぎ合わせて、一つの幕にした。幕屋にした。ということで、まず幕屋と言われるゆえんでもある幕を作った。ということですね。で、次に、また幕屋の上に、かける天幕のために、ヤギの毛の幕を作った。その幕を11枚作った。その1枚の幕の長さは30キュビト。その1枚の幕の幅は4キュビト。その11枚の幅は同じ寸法とした。その5枚の幕を1つにつなぎ合わせ、また他の6枚の幕を1つにつなぎ合わせ、そのつなぎ合わせたものの端にある幕の縁に、は50個をつけ、他のつなぎ合わせたもの、幕の縁にも輪50個をつけた。また、青銅の留め金50個を作り、その天幕をつなぎ合わせて一つにした。また、天幕のために赤くなめしたおひつじの皮の覆いと、ジュゴンの皮でその上にかける覆いとを作った。ということで、まず、その幕の上にさらに覆うヤギの毛の幕。 で、それはつなぎ合わせていくというものが、この同じようにですね、つなぎ合わせたと。けれども、さらにですね、それを覆う幕があるわけですね。幕というか、覆いって書いてますけれども、お羊の皮の覆い。これは赤くなめしている。そしてジュゴンの皮。これも、この覆いですね。だから、外から見えるのは、このジュゴンの皮の覆いなわけなんですね。で、今のこの書いてあるのは説明というよりも実際に実行した結果というふうに捉えてください。もうすでにですね、これは、神様がシナイ山においてモーセにお示しになった方なんですよね。で、それを、この、実行に移した結果、やはり正確に同じようにどころか同じく、この、作り上げているのを見ることができるわけなんです。で、8節、ちょっともう一度戻りますけれども、仕事に携わっている者のうち、心に知恵のある者は、皆とあります。で、この皆という言葉、英語だと every、単数形になっています。単数形なんですね。みなっていうと、英語だったら all っていうのもありますよね。だから全員がそうやったっていうのありますけども、その、一人一人が皆っていう感じですね。一人一人が皆それを行った。ということで、今ここでなぜ神様がこの無駄にさえも思える反復のですね、記述を行っているのかと言いますと、それは神様が確かにあなた方は私のしている、その私が命じたことを行ったよね、ということを、この評価してくださっている。認めてくださっている、このところであるわけなんです。私たちが神様の働きを行っていく。で、そこで私たちが必ず報いというものを意識するわけですよね。自分がしていることが何の意味があるのかということを私たちは意識をせざるを得ないわけです。で、クリスチャンは神が見てくださっている。私一人の働きも神は見てくださっている。イエス様がこう言われました。あなたは施しをするとき右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ここには人が見てくれているという可能性が全部除去されているわけです。神が見てくださっている。故に私はこの働きを行っている意味があるんだ。ということですね。では続けてですね。見ていきましょう。20節ですね。さらに幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作った。板1枚の長さは10キュビト、板1枚の長幅は1キュビト半であった。板1枚ごとにはめ込みの小僧2つを作った。幕屋の板全部にこのようにした。幕屋のために板を作った。南側に板20枚、その20枚の板の下に銀の木台座40個を作った。1枚の板の下に2つの小僧に2つの台座、他の板の下にも2つの小僧に2個の台座を作った。幕屋の他の側、すなわち北側に板20枚を作った。銀の台座40個、すなわち1枚の板の下に2個の台座、他の板の下にも2個の台座。幕屋の後ろ、すなわち西側に板6枚を作った。幕屋の後ろの両隅のために板2枚を作った。底部では重なり合い、上部では一つの間で一つに合わさるようにした。2枚ともそのように作った。それが両隅であった。板は8枚。その銀の台座は16個、すなわち1枚の板の下に2つずつ台座があった。ということで、これをですね、見ていくと、幕屋というのはですね、取り外しができないといけないですね。そして持ち運びができないといけないです。ですから一つの、 その板を作ってしまってはですね、その持ち運びができなくなりますから、その板、ですね、板を組み合わせていくわけなんです。ですね。そして、その板が固定して直立するように台座があるわけですけれども、その1枚ごとに2つの銀の台座があります。で、次に、ついでアカシア材ので横木を作った。すなわち、幕屋の1本の側の板のために5本。幕屋の他の側の板のために横木5本。幕屋の後ろ、すなわち西側の板のために横木5本を作った。それから、板の中間を端から端まで通る中央横木を作った。板には金をかぶせ、横木を通す管を金で作った。横木には金をかぶせた。そうですね。この板がバラバラになってしまいますから、この横木でそれを固定しなければいけないということであります。で次に、ついで、青色、紫色、黄色のより糸、より糸で折った天布で、垂れ幕を作った。これに巧みな細工でケルビムを織り出した。そのためにアカシア材の4本の柱を作り、それに金をかぶせた。柱の鍵は金であった。そしてこの柱のために銀の4つの台座を鋳造した。ついで、天幕の入り口のために紫色、青色紫色、黄色のより糸、より糸で折った天布で刺繍した幕を作った。5本の柱とその鍵を作り、その柱の頭部と帯輪に金をかぶせた。その5つの台座は青銅であった。ということで、ここでは、入り口というか、その、垂れ幕ですね。通っていく、祭司が通っていくところの、この垂れ幕が書いてあるわけですけれども、最初に出てきたのが、この聖所と至聖所を分ける仕切りになっている垂れ幕であります。そしてもう一つ出てきたのは、これは聖所の入り口の垂れ幕というか、幕ですね。これを、この今、見ました。で、ここまでがですね、このオホリアブが主に、この任されたものであって、そしてオホリアブが他の知恵のある人たちに対して、それを指導してですね、そして、この刺繍なりですね、それをやっていったわけなんですね。そして37章からは、今度はベツァルエルが、一人でですね、この細工をしていく、その聖所の中の用具ですね。で、それをやっていく内容に入っていきます。ベツァルエルはアカシア材で一つの箱を作った。長さは、2キュビット半、幅は1キュビット半、高さは1キュビット半。その内側と外側を純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。箱のために金の管4つを鋳造し、その四隅の基部に取り付けた。一方の側に二つの管を、他の側に他の二つの管を取り付けた。またアカシア材で棒を作り、これを金で被せ、その棒を箱を担ぐために箱の両側にある管をに通した。ついで彼は純金で贖いの蓋を作った。長さは2キュビット半、幅は1キュビット半。また土で作った二つの金のケルビムを贖いの蓋の両端に作った。一つのケルブを一方の端に、他のケルブを他方の端に、ケルビムを贖いの蓋の一部として、その両端に作った。ケルビムは翼を上の方に伸び広げ、その翼で贖いの蓋を覆い、ケルビムは互いに向かい合い、その顔は贖いの蓋に向いていた。すいません。はい。ここでは、まず、至聖所の中にあるもの、で幕屋の中心になっている契約の箱と、そしてその上に置く贖いの蓋なわけです。特にこの贖いの蓋は純金でできていますから、本当に難しかったと思いますね、作るときにね。ケルビムも掘らなければいけなかったわけです。ですね。で次に十節で。彼はアカシア材で一つの机を作った。長さは2キュビット、幅は1キュビット、高さは1キュビット半。これを純金で被せ、その周りに金の飾り縁を作った。その周りに手幅の枠を作り、その枠の周りに金の飾り縁を作った。その 机のために金の冠4個を鋳造し、その4本の足のところの四隅にその冠を取り付けた。その冠は枠の脇につけ、机を担ぐ棒を入れるところとした。アカシア材で机を担ぐ棒を作り、これを金でかぶせた。さらに机の上の器、すなわち注ぎの注ぎ物を注ぐための皿や柄杓、水差しや瓶を純金で作った。ということで、聖女の中にある備えのパンの机を今、このベツァルエルが作りました。次に、また彼は純金な燭台を作った。その燭台は土で打って作り、その台座と支柱と額と縁と花弁で一つの燭台とした。六つの枝をその脇から、すなわち燭台の三つの枝を一方の脇から、燭台の他の三つの枝を他の脇から出した。一方の一つの枝にアーモンドの花の形をした縁と花弁のある三つの額を、また他方の一つの枝にもアーモンドの花の形をした額と花弁のある三つの額をつけた。こうして燭台から出る六つの枝を皆そのようにした。燭台の支柱はアーモンドの花の形をした縁と花弁のある四つの額をつけた。それから出る一つの枝の下に一つの縁、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、それから出る次の一対の枝の下に一つの節、このように六つの枝が燭台から出ていた。それらの節と枝とは燭台と一体にし、その全体は一つの純金を打って作った。また、その灯火皿7つと、その新切りバサミと新取り皿とを純金で作った。すなわち、純金1タラントで、燭台とそのすべての用具を作った。わかりましたね。これ、ちょうどアーモンドの木の形を描いてるわけですね。まず一本の支柱があるわけです。そして、この6つの枝がこうそれぞれ出てるわけですね。そしてこの縁っていうのがあって、この額があってっていうのがあったけども、3つ、1、2、3ってあるわけですね。で、こっちも1、2、3ってあって、だからこうなって、こうなって、こうですね。それ全体で上が7つの灯火皿がついていて、で、これを1つの純金で作ったというかなりの細工、かなりの技能が必要になるから、だからさっきの話なんです。主の霊によって満たされて知恵が与えられた人であるがゆえに、これを行うことができたわけですよね。そして使ったのが1タラントですね。1タラント。タラントは34キログラムですね。34キログラムの、この重さがある、まあそうですよね。純金で作ったらそれだけの重さになるでしょう。ですね。かなり重いものになりました。では次に、彼はアカシア材で甲の段を作った。長さは1キュビト、幅は1キュビトの四角形で、高さは2キュビト、これの一部として角をつけた。そして、上面と周りの側面と角を純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。その段のために、その飾り縁の下の両脇に、相対する両側に2つの金冠を作った。それは段を担ぐ棒を通すところである。その棒をアカシア材で作り、それに金をかぶせたと。いうことで、はい、ここで3つの主な用具、聖女の中にある用具が、この、作り上げられたわけですね。皆さんが祭司だとして入り口から入ったらですね、右側のところに、備えのパンの机があり、左側の方に燭台があります。左側というのは南側になりますね。そして右側の方が、北側になりますけれども、そして正面に、今度は、その、垂れ幕にですね、接するような形で、高段があるわけなんですね。そういう、形になっていて、まあ、以前も話しましたけれども、これ上から見ると十字架の形をしているんですよね。ですから、本当に、この、旧約聖書の中にもイエス様の十字架、これを見ることができるという話をさせていただきましたね、以前ね。で次に、彼はまた調合法に従い、聖なる注ぎの油と純粋な香りの高い香を作った。これは物を作るのではなくて調合したわけです。その当時の乳香であるとか、珪脂であるとかですね、そういうものを使って、持ち薬であるとか、そういうものを使ってですね、香油をまず作った。で、これが後に、この後ですぐに出てきますけど、モーセがですね、このすべての用具に、それを、香油を注いだわけですよね。 で、そして、この祭司自身にも、その装束を着た祭司自身にも、その油を注いでいきますね。で、これは何を意味しているかといったら、聖霊の油注ぎなんだということです。聖霊に満たされて、聖霊の油注ぎを受けているがゆえに、この世で礼拝を捧げても、本当に神に属する聖なるものとされていくということであるわけなんです。そしてもう一つここで作っているのは、この香壇、今香壇ありましたよね。香壇の上で香を炊くための香ですね。これも特別な調合法が必要であった。ということで、これをも、このベツァルエルさんが作ったんですね。で、次に38章では、ですか、外庭にあるもの。今、聖女。今までは聖女の中にあるものですね。外庭にあるものを作っていきます。ついで彼はアカシア材で、全焼の生贄のための祭壇を作った。長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形で、高さは3キュビト。その四隅の上に角を作った。その角はその一部である。彼は祭壇に聖堂をかぶせた。彼は祭壇のすべての用具、すなわち壺、銃の鉢、肉刺し、火皿を作った。そのすべての用具を聖堂で作った。祭壇のために、その下の方に、すなわち、祭壇の出っ張りの下で、祭壇の高さの半ばに達する聖堂の網細工の格子を作った。彼は四つの管を鋳造して、聖堂の格子の四隅で棒を通すところとした。彼はアカシア材で棒を作り、それに聖堂を被せた。その棒を祭壇の両側にある管に通して、それを担ぐようにした。祭壇は板で、中空に作った。ということで、祭壇を作りました。で、祭壇が、おそらくは、おそらくというよりも、もう明らかになんですが、幕屋の中で最もですね、まあ、盛んに活動しているところでありますね。なぜかといったら、イスラエル人がそこまで、この、動物の生贄を携えてきてですね、そしてそこで、ほくられて血が流されて、そしてそれを火の生贄として、この捧げていくわけですよね。で、それを今作りましたね。で、次に、また彼は、聖堂で旋盤を、また聖堂でその台を作った、会見の天幕の入り口で務めをした女たちの鏡で、それを作った、ということで、この旋盤は、皆さんが今度は幕屋の入り口入ったらですね、まず初めに見えるのが、祭壇なわけなんです。そしてその奥にあるのが聖女なんですね。まさに幕が覆われているこの聖女です。その中間にこの旋盤を置きます。ですね。なぜかって言ったら、それで聖女の中に入るときに、祭司が手と足を洗うため、または祭壇で生贄を捧げるときにも、その手と足を洗うためのものであったんですが、この材料が特別なんですね。会見の天幕の入り口で勤めをしていた女の人たちの鏡だったというんです。当時の鏡は銅で作られてました。銅や鈴ですね。調べたらですね、エジプトでも古代のその銅鏡が見つかっていますし、当然ながら日本や中国や朝鮮も銅鏡でしたよね。このいわゆる博物館に行ったらですね。それを磨きをかけて、こう見ていくわけですね。ですから今、女性の方々はですね、身だしなみといってもですね、昔は本当にぼんやりとしか見えなかったわけなんです。ですから、パウロは第一コリントのところで、今はぼんやりとしか見えませんかという言葉を使ってるんですね。それはですね、当時はその鏡を見ても本当にぼんやりしか見えなかったわけなんです。で、それをこの天幕の入り口で勤めをしていた女の人たちが自分の鏡を捧げたというところに意味があるわけですよね。いかがですか？女性の方々。自分が持っている鏡を神様に捧げることはできるでしょうか。かなりの犠牲になるわけですよね。かなりの犠牲になるわけです。 で、この犠牲が伴うところに祝福があります。で、ここでもう一度確認しますけれども、捧げていくということ、この奉仕をしていくということは極めて個人的なものです。何を言いたいかというと、他の人のプレッシャーや他の人からの評価ではなく、まさに私が神様にお捧げしますというふうに言える自発的なものでなければいけません。これを間違っているのがいわゆるカルトと言われる人ね。これ間違えるとカルトになるんですよ。生活のすべてのこの細かいことに至るまでですね、他の人間が監視をして指図をしていくということをしていったら、これは教養ということになるわけです。ですか。けれども、ゆえに神様は自ら進んでという言葉を何度も何度も使っておられる。犠牲が伴うんです。生活、その自分の大切なものっていうのもこの本当に取っていくということを行っていかなければいけないわけなんです。けれども、ここで大事なのは犠牲を払うところに主との関係が深まる一歩があるんです。犠牲を払って主に仕えていくところに今まで経験することのできなかった主との関係が見えてきます。今までも主との関係はあって祝福されていたわけなんですけれども、そのまた一歩深いところに自分が犠牲にしてですね、本当に当然の権利として持っていればいいものを捨てるところにですね、こんなことが神様用意されていた祝福だったんだ。じゃあ今までの神様との関係は一体何だったんだろうと思うぐらいの感動を受ける。その大きな祝福があるわけなんです。聖書の読み方も変わってきます。今まで頭の中の話だったのは、あ、なんだ、このことを神様が言わんとしていたのかと。行動に移すことによって初めて見えてくる知識、さっき言いましたね、知恵と知識というのはいわゆる違うんだという話をしましたが、知識があるわけなんですよ。ですから今ここで女性の人たちが自分の鏡をですね、この旋盤のために捧げていったという、犠牲ですね、を見ることができます。では次に、9節からですけれども、いいですか。彼はまた庭を作った。南側では庭の掛け幕は100キュビトの撚り糸で織った天布でできていた。柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯屋は銀であった。北側も100キュビトで、柱は20本。その20個の台座は青銅で、柱の鍵と帯屋は銀であった。西側には50キュビトの掛け幕があり、柱は10本。その台座は10個。柱の鍵と帯屋は銀であった。前面の東側も50キュビト。その片側は15キュビットの掛け幕があり、柱は3本、その台座は3個であった。庭の門の両側をなすもう一方の片側にも15キュビットの掛け幕があり、柱は3本、台座は3個であった。庭の周囲の掛け幕は皆、撚り糸で織った天布であった。柱のための台座は青銅で、柱の鍵と帯屋は銀。その柱の頭の被せ物も金であった。それで庭の柱は皆銀の帯輪が巻き付けられていた。庭の門の幕は刺繍されたもので、青色と紫色、黄色の撚り糸と撚り糸で織った天布とでできていた。長さは20キュビット、高さ、あるいは幅は5キュビットで、庭の掛け幕に準じていた。その柱は4本。その台座は4個で青銅であった。その鍵は銀であり、柱の頭の被せ物と帯屋とは銀であった。ただし、幕屋とその周りの庭の釘は皆青銅であった。わかりましたか？ですね。上から見るとですね、幕屋は2対1の長方形になっています。東側から入っていく、この、だから縦長の長方形ですね。東側から見たらですね、縦長の長方形で東入ってですね。そして中にある聖所も、やはり2対1になってるんですよね。 だから長さが2で幅が、そうですね、1で高さも1なんです。ということです。で、その聖女の中を見ると、今度、あ、2対1じゃない。ごめんなさい。あ、そうかな。聖女は聖女は3対1になってるんですね。で、なぜかって言ったら、その聖女の中でも2つに分かれてある、仕切りがあってですね。そして、この聖女と聖女に分かれてるわけですけれども、その聖女が2対1なんですね。そして、死聖女は立方体になってるんですよ。で、今、掛け枠のところをどう見たかって言ったら、その、まず、この、100キュビットですね。この長さが100キュビットです。で、幅が、今度は50キュビットなんですね。けれども、東側の方だけが、両側に、この15キュビットずつの掛け枠があるのみで、ですから、残りが、この20キュビット、この真ん中が空いちゃってるわけです。で、その真ん中が空いてる20キュビットというのが、いわゆる入り口になるわけですね。で、この掛け膜が天布で作られてますから真っ白なんですけれども、真ん中のところだけは、その膜、その、先ほど見たその膜と同じ撚り糸で刺繍されたものですね。まあ、ケルビムは折られていませんけれども、青色、紫色、黄色の撚り糸と天布で、この、作られているものであるわけなんですね。ですから、まあ、一般のイスラエル人の人たちが見ることができる、この、なんですかね、聖女のこの一部というのが、まあ、まさにこれしかないということになるわけなんですけれども、そういう中身になっています。で、ここまで、ですね、もうほぼ全部、その祭司の装束を除いて、全部作り上げたんですね。そこで、棚卸しをします。在庫管理をします。レビ人で、そして、ですね、アロンの子供でイタマルという人が指揮をして、この物を数えていくんですね。いいですか ?21 節です。幕屋すなわち証の幕屋の記録は次の通りである。これはモーセの命令によって調べたもの。祭司アロンの子イタマルの元でのレビ人の奉仕である。ね、これ書いてますね。レビ人の奉仕だと。で、後にレビ人は、この幕屋を取り外し、運搬し、また組み立てていくという方針を預かっていくんですよ。ですから、まあ、ここで、この、レビ人の奉仕として、この、記録をしていきます。ですか?ユダ族のフルの子であるウリの子、ベザルエルは、主がモーセに命じられたことをことごとく行った。確かに、彼は、ベザルエルは、主が命じられたことをことごとく、ですね。すべてを行っていったんだということですね。麗しいですね。ここ36章から、そして、この最後にかけてですね、この言葉が数多く出てきます。主の命令を、の通りに行った。主の命令の通りに行った。ですね。ゆえに、ここで現れているものが、モーセが神様から教えられたシナイ山に、で神様から教えられたものと、もう、全然、違いがないものとなっているわけですね。で、彼と共にダン部族のアヒサマクの子、オホリアブがいた。彼は彫刻をし設計するもの、また青色、紫色、黄色のより糸や天布で刺繍するものであった。仕事、すなわち聖女のあらゆる仕事のために用いられたすべての金は、奉献物の金であるが、聖女のシェケルで、29タラント730シェケルであった。ですね。金が29タラントです。1タラントが34キログラムですから、どんくらいなんですかね。ちょっとすいません。ここだけですね。私、うっかり計算し忘れたんですけども。ですね。どのくらいになるんでしょうかね。何かやりますか、計算しますか。34×29 でやってみてください。
34×986キロ
の金です。次、回収のうちの登録されたものによる銀は聖女のシェケルで100タラント 1775シェケルであった。これは一人当たり1ベカ、すなわち聖樹のシェケルの半シェケルであって、すべて20歳以上で登録されたものが60万3550人であったからである。聖女の台座と垂れ幕の台座とを鋳造するために用いられた銀は100タラントであった。すなわち1個の台座に1タラント、100個の台座に100タラントであった。また、1775シェケルで、彼は柱の鍵を作り、柱の頭をかぶせ、柱に帯輪を巻きつけた。ということで、今度は銀なんですが、覚えてらっしゃるでしょうか？この青年男子が、20歳以上の男子が人口調査の中で数えられる際において、その自分が贖い金として、3シェケルを、この捧げなければいけないというものでありました。つまり、すべてのイスラエル人が、その人口調査として自分がイスラエル人として登録されるにあたって、贖いがなければいけないんだよというですね、この神様との契約ですね。贖いによる契約がなければいけないんだ。で、それが集まったのが、今見たように、100タラントの1775シェケルでですね、これがですね、過不足なく用いられています。まず、台座のところで100タラントが用いられ、そして他のこの柱の鍵とか柱の頭とかそういうところで、この千、ごめんなさいね、1775シェケルですね。だから残すところもなく、また足りないこともなくですね、すべてが適切に用いられていったわけなんですよ。素晴らしいと思いませんか？素晴らしいと思いませんか？自分は、あ、この幕屋の一員だ。ここで使われている銀は、まさに私の銀も入っているんだ。こういう意識を持つことができたかと思います。で、この意識を私たちが霊の神の家である教会も持っていただきたいと願うわけですね。特に小さい交わりはですね、持ちやすいですね。一人がいなくなると、あらっていう感じになりますからね。大きいとですね、お客さんできるんですよね。一人がいてもいなくても、その違いないんですけれども、っていうふうに思うかもしれませんが、大きくても小さくても、私はこの教会に属しているんだ。この教会は私のものなんだ。これ悪い意味で私のものはいけませんよ。本当は、何ですか、こうね、権利を主張してですね、ね、この悪い意味では私のものではいけない。でもいい意味で私のものにならなきゃいけない。所属意識、所有意識って言ってもいいでしょうね。この教会は私のものなんだ、だから大切にしていくんだという意識ですね。で、次に、奉献物の聖堂は70タランと2400シェケルであった。聖堂は2407キロですか。で、先ほどの、すいません、銀の方は3420キロですね。で、また、ごめんなさい、30歳ですね。これを用いて彼は会見の天幕の入り口の台座、聖堂の祭壇と、それにつく聖堂の格子及び祭壇のすべての用具を作った。また、庭の周りの台座、庭の門の台座及び幕屋のすべての銀と、庭の周りのすべての銀を作った。釘を作ったと。ということで、かなりの金属はですね、使われていますけれど、よくそんなにイスラエル人が持っていたなと感心するかもしれませんが、覚えてますか？彼らはエジプト人から剥ぎ取りなさいと神様は言われました。で、それはですね、彼ら、略奪しろとか強奪しろとか、そういう意味で神様おっしゃったのではなく、エジプト人が自らですね、どんどん上げていくからと、ね、今まで奴隷の身で何にも給料がなかった、賃金がなかった、故にそれをもらっていく権利というのは彼らはあったわけですよね。で、それをもらったわけなんです。で、それを今ここで捧げて いるわけなんですね。素晴らしいですね。彼らは自分が持っているもの、エジプト人からもらったもの、これが礼拝の中で使われていくようにという目的で捧げていったわけなんですね。39章です。彼らは青色、紫色の緋色のより糸で聖女にで使えるための式服を作った。また主がモーセに命じられた通りにアロンの聖なる装束を作った。覚えてらっしゃるでしょうかね。先ほども話しましたが、この祭司の装束ですね。で、これをこれから作ってきます。彼はまた金色、青色、紫色、黄色のより糸と、より糸で織った天布で、エポデを作った。彼らは金の板を打ち伸ばし、匠の技で青色、紫色、黄色のより糸に織り込み、天布に織り込むために、これを切って糸とした。ということで、エポデを作りました。エポデというのは、祭司の、ちょうどエプロンみたいになっていてですね、でもエプロンといっても前掛けだけではなく後ろ掛けにもなっていて、両掛けのエプロンのようになっていますけれども、これが、この青色、紫色、黄色のより糸と、そして天布。でもそれだけではなく金色もあるわけなんですね。幕はですね、この金色なかったんですけれども、ここにはあるわけですよ、金色が。で、この作りがすごいですよね。金の延べ板をですね、これをさらに伸ばして、金の板を伸ばしてですね、糸にしていったわけですよ。そしてその糸をですね、織り込んでいくわけです。その、他の、より糸と一緒に織り込んでいくという、ことを行った。で、次に、彼らはエポデにつける片当てを作った。それぞれエポデの両端につけられた。エポデの上で結ぶ綾織の帯は、エポデと同じ材料で、主がモーセに命じられた通り、金色、青色、紫色、より糸のより糸、黄色のより糸、より糸で織った天布で、エポデと同様に作った。このエポデとエポデを留めるところ、片当てのところが、これが、あります。ですね。続けてみますね。彼らは縞目のを金の枠にはめ込み、これに、印を彫るようにして、イスラエルの子らの名を彫った。彼らはそれをエポデの片当てにつけ、主がモーセに命じられた通りに、イスラエルの子らの記念の石とした。ですね。ここで片当てがあるんですけれども、ここにはですね、この板が縞目ので作って金の枠ではめ込まれた板があって、その縞目のこのところには、イスラエルの名が書き記される。刻み込まれていくということであります。次に、彼はまた胸当てを巧みな細工で、エポデの細工と同じように、金色や青色、紫色、黄色のより糸、より糸で織った天布で作った。四角形で二重にし、その胸当てを作った。長さ一当たり、幅一当たり、二重であった。一当たりというのはこれですね。この手を伸ばした。ここからここまでですね。二重であった。それに四列の宝石をはめ込んだ。第一列目は赤目のトパーズエメラルド。第二列はトルコ玉サファイアダイヤモンド。第三列はヒアシンス石、目の紫水晶。第四列は緑中石、縞目の碧玉。これらを金の枠に入れてはめ込んだ。これらの宝石はイスラエルの子らの名によるもので、彼らの名に従い、12個で12の部族のための印の彫り物が一つの名につき一つずつあった。ということで、胸当てですね。胸当てがこの、この二つに折る形で、この二重にしてポケットのようになりますね。そして、この、表面に、この12個の宝石を埋め込み、はめ込み、そしてそれがイスラエル各部族のですね、を代表するものとなったということですね。そして、ついで編んで織った、純金の鎖を胸当ての上に作った。彼らは金の枠2個と金の冠を2個作り、2個の冠を胸当ての両端につけた。そして彼らは二筋の金の紐を胸当ての両端の二個の冠につけた。その二筋の紐の他の端を先の二つの枠につけ、エポデの片当てに外側に向くようにつけた。 他に2個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエポデの前に来る胸当ての内側の縁につけた。他に2個の金の冠を作り、エポデの2つの肩当ての肩の両外側に、すなわちエポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につけた。胸当ては青紐で、その冠のところをエポデの冠に結びつけ、エポデの青よりの、帯の上にあるようにし、胸当てがエポデからずり落ちないようにした。主がモーセに命じられた通りである。ここで、まあ、説明しているのはですね、これずり落ちないようにしたということですよね。エポデがあってですね、胸当てがあって、いつも胸当てがここから落ちることないようにですね、しっかりと固定する、その細工がここに書いてあるわけですね。また、エポデの下に着る青服の青色のより糸だけで、折って作った。青服の口はその真ん中にあって、鎧の襟のようで、その口の周囲には縁をつけて、ほころびないようにした。青服の裾の上には、青色、紫色、黄色のより糸で、寄ったザクロを作った。また彼らは純金の鈴を作り、その鈴を青服の裾の周りのザクロとザクロの間につけた。主がモーセに命じられた通りに、使えるための青服の裾の周りには、鈴にザクロがあった。ということなんですが、このエポデの下に着ているものが、この青色の服、青服なわけなんですよね。で、下のところにですね、この糸状で作った、先ほどのこの膜と同じですよね。より糸の色としては、青色、紫色、黄色の。で、これこう、ザクロでも、要はこう丸いもの、ね、玉を作ったようなものですよね。で、これを作って、あとは、鈴があるわけですよ。だから、この縁を、下のところの縁を見るとですね、ザクロ鈴ってなってるわけですね。という風に作りなさいと、この、言ってるわけです。で、作りなさいと言ってる時って、もう作ったわけなんですよ、そうやってね。で、次に、彼らはアロンとその子らのために、折った雨布で長服と、雨布で被り物と、雨布で美しいターバンと、より糸で折った雨布で桃引きを作った。より糸で折った雨布や、青色、紫色、黄色のより糸で刺繍してできた飾り帯を作った。主がモーセに命じられた通りである。まず、その青色の下、青服の下のところには、長服、雨布、白い長服が着てるわけですよ。そして桃引きですね。下が見えることがないようにこの桃引きを作って、そしてあとターバンっていうのはこの上ですね。上の方に。まあ、帽子っていうかターバン。そして、あとはこの飾り帯ってありますけど、これは先ほどのエポデの上にからですね、結ぶ飾り帯ですね。それを作ったと。で、ついで、性別の記章の札を純金で作り、その上に印を彫るように、主の聖なるものという文字を書きつけた。これに青紐をつけ、それを被り物の上に上から結びつけた。主がモーセに命じられた通りであると。今度はですね、この先ほどのターバンのところですけども、この記章の札を、この純金で作ってですね、そして、主の聖なるものという文字を、まあ、書き記したということでありますね。これで終わったんですよ。で、それで、こうして会見の天幕の幕屋のすべての奉仕が終わった。イスラエル人はすべて主がモーセに命じられた通りに、そのようにした。出てきましたね。主が命じられた通りにした。そのようにした。彼らは幕屋と天幕、およびすべての用具をモーセのところに持ってきた。すなわちそれは、その留め金、その板、その横木、その柱、その台座、赤くなめした、お羊の皮の覆い、ジュゴンの皮の覆い、仕切りの垂れ幕、証の箱とその棒、贖いの蓋、机と、すべての器、備えのパン、純金の食台と、その灯火皿、すなわち一列に並べる灯火皿と、そのすべての用具、およびその灯火用の油、金の祭壇、注ぎの油、香りの高い香、天幕の入り口の垂れ幕、聖堂の祭壇と、それにつく聖堂の格子と、棒と、そのすべての用具、旋盤とその台、庭の掛け幕とその柱とその台座、庭の門のための垂れ幕とその紐と、その釘、また会見の天幕のための、幕屋に用いるすべての用具、聖所で使えるための式服、祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える、彼の子らの装束である。イスラエル人はすべて、主がモーセに命じられた通りに、そのすべての奉仕を 行った。モーセがすべての仕事を彼らが、まことに主が命じられた通りにしたのを見たとき、モーセは彼らを祝福した。いかがですか？今、モーセのところに彼らは集めていってます。ですか？で、なぜかと言ったら40章で、今度はモーセのみが最終的にこれを組み立てていくんですね。モーセ一人でやっていくんです。だからモーセのところに持ってきたんですよ。で、ここで何度も強調されていたのが、主がモーセに命じられた通りに、そのすべての奉仕を行った、ということになります。で、この命じられた通りに行ったという言葉が、実は出エジプト記の7章あたりから出ているんですよね。それは何かというと覚えてらっしゃるでしょうか。この、モーセがですね、神様に呼ばれてですね、あなたはエジプトに戻りなさいと、このシナイ山のところから呼ばれたわけですよね。それで、何回も何回も言い訳をして、それで、ついに行きたくないと言ったんですけれども、モーセが、神様がついにちょっとですね、怒られてですね、行きなさいということになったわけなんですけれども、それで行ったところですね、パロに話しても、全然言うことを聞かないばかりか、さらに状況が悪くなったんです。で、それでモーセは神様に、もうこれはどうしようもありませんと。民は聞くわけがないじゃないですかと。言ってでも神様の答えは、いや、こうすればいいんだよとかっていう話じゃなくて、私はヤーウェである、主である。私が行うのだ。あなたは私の命令を行いなさい。こう言ったんです。それから始まる言葉がここなんですよ。つまりモーセは、主の命令を行うだけでよかったんです。そして、その後で起こってくるものはすべて神が行われることだったんです。私たちに必要なのは生贄ではないとサムエルがサウルに言いました。私たちに必要なのは神の御声に聞き従うことである。私たちがすることではない、神が命じられることを行っていくんだ。それをすると、モーセがここで彼らを祝福しています。先ほどお話ししました。捧げるところに伴う祝福があるんですよ。ということですね。それでは最後の40章です。主はモーセに告げて仰せられた。第一の月の1日に、あなたは会見の天幕である幕屋を立てなければならない。はい。ここに第一の月の一日とあります。17節を見ると、第2年目の第1月、その月の第1日ということで、2年目の第1の月なわけなんですね。1月1日なわけです。で、1年目は一体何か。その、初めの起点というのは何かというと、それは出エジプトだったんですよ。杉越の祭りの時にですね、10日に子羊を用意し、14日にそれをほくりなさいと言ったんです。それが第1月だったんです。第1の月だったんです。ゆえに、ほぼ1年経っているわけですね。いかがでしたか？私たちは1年もかけてですね、出エジプト記は学びませんでしたけれども、1年経った時に、経ってですね、もう本当にたくさんのことが起こりましたよね。イスラエル人が苦しんでいるところから、そこからですね、そこから出ていくことができて、そして荒野の旅があって、そしてシナイ山で神様がモーセに現れてくださって、またイスラエルのためにも現れてくださって、金の子牛事件が起こってですね。で、また神様がやり直しの契約を結んでくださった。そして実際にその作成をしていく、用具を作っていくというのにもかなり時間がかかったと思いますですね。そして1年が経ちました。で、次に、その中に証の箱を置き、垂れ幕で箱の前を仕切り、机を入れ、その備品を並べ、燭台を入れ、その灯火皿をあげる。あなたは香のための金の段を証の箱の前に置き、垂れ幕を幕屋の入り口にかける。会見の天幕である幕屋の入り口の前に全焼の生贄の祭壇を据え、 会見の天幕と祭壇との間に旋盤を据えて、これに水を入れる。周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかける。あなたは注ぎの油を取って幕屋とその中のすべてのものに注ぎ、それとそのすべての用具とを清別する。それは聖なるものとなる。あなたは全焼の生贄の祭壇とそのすべての用具に油を注ぎ、その祭壇と祭壇を清別する。祭壇は最も聖なるものとなる。旋盤とその台とに油を注いで、これを清別する。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗い、アロンに聖なる装束をつけさせ、彼に油を注ぎ、彼を清別する。彼は祭司として私に仕える。彼の子らを近づかせず、これに長服を着せなければならない。あなたは彼の父に油を注いだように、彼らにも油を注ぐ。彼らは祭司として私に仕える。彼らが油を注がれることは、彼らの世々にわたる永遠の祭職のためである。ということで、彼は組み立てを行う、並べ方を行った後に、すべてのところに油を注ぎ、清別し、祭司をも清別をしていく。油を注ぐことによって清別をしていく。ということですね。清別とあるように、清く分かたれるということでありますね。私たちが清く分かたれるためにはどうすればいいでしょうか。ですね。で、こういうことを考えるときですね、一生懸命教会で奉仕をすればいいのか。今、奉仕の話をしましたけれども、その、自分がですね、一生懸命やってですね、清くなることはないんですよね。もっともっと、清めには必要です。その清めというのが、もちろん、ここには出てきませんでしたが、血が降り注がれるということですね。これがまず第一に必要です。で、その次に、聖霊の油注ぎを受ける。聖霊様の、この、満たしを受けるというですね。で、これが、この性別に必要です。この性別というのは何か神のものだけになるんだと。神の御用のに預かるものとなっていくんだと、いうことであります。いかがですかね。ここですね、レビ記次回ですね、学ぶときにはですね、もうこの世界に入ってきますので、どうかですね、皆さん意識としては一体どういう意識を持つべきかといったら、私はもう私のものではなくなったんだ。神のものになったんだ。神の御用のために、神の栄光のために、そのための所有物となったんだという意識ですね。で、次いきますよ。モーセはそのようにした。すべて主がも彼に命じられた通りを行った。また出てきましたね。命じられた通りを行った。第2年目の第1月、その月の第1日に幕屋は建てられた。モーセは幕屋を建てるとき、台座を据え、その板を立て、その横木を通し、その柱を立て、幕屋の上に天幕を広げ、その上に天幕の覆いをかけた。主がモーセに命じられた通りである。そうですね。まず、幕屋を、この板を立てなければ、幕はかけられませんから、まずそれをやって、そして幕をかけました。で、また彼は聡しを取って、箱の中に収め、覚えてますか？神様がご自分の指で書いてくださったと言われる、この、石の板ですよね。それを、契約の箱に収めて、棒を箱につけ、贖いの蓋を箱の上に置き、箱を幕屋の中に入れ、仕切りのために垂れ幕をかけ、証の箱の前を仕切った。主がモーセに命じられた通りである。また、彼は会見の天幕の中に、すなわち幕屋の北の方側で、垂れ幕の外側に机を置いた。わかりますか？この北の方側っていうのは、例えば入り口から入ったとしたらですね、右側の方ですよ。ですね。机を置いた。その上にパンを一列に並べて、主の前に備えた。主がモーセに命じられた通りである。彼は会計の天幕の中、机の反対側の幕屋の南側に食台を置いた。そうして彼は主の前に灯火皿をあげた。主がモーセに命じられた通りである。それから彼は、幕屋の天幕の中の垂れ幕の前に、金の壇を置き、その上で香りの高い香を焚いた。主がモーセに命じられた通りである。彼は、幕屋の入り口に垂れ幕をかけ、全焼の生贄の祭壇と、会計の天幕である幕屋の入り口に置き、その上に全焼の生贄と穀物の捧げ物とを捧げた。主がモーセに命じられた通りである。また彼は会見の天幕と祭壇の間に旋盤を置き、洗いのためにそれに水を入れた。 モーセとアロンとその子らは、それで手と水を洗った。会見の天幕、手と足を洗った。会見の天幕に入るとき、それ、または祭壇に近づくとき、彼らはいつも洗った。主がモーセに命じられた通りである。これちょっと後の話をしてますよね、ここではね。また、幕屋と祭壇の周りに庭を設け、庭の門に垂れ幕をかけた。こうしてモーセはその仕事を終えたと。いうことで、ことごとく、ちょうど神様が命じられてエジプトに災いが下るという時にですね、その通りを行っていったら、神様の力が現れたわけですよね。そこにも神の栄光があったわけなんです。で、同じように神様が言われた通りをそのまま行っていった結果、どうなったかというと、ここがクライマックスですよ。出エジプト記は何を言わんとしているのか。また、レビ記につながる、その鍵となる、いわゆる、その、つなぎ目となるようなですね、言葉がこの34節、35節にあるんです。その時、雲は会見の天幕を覆い、主の栄光が幕屋に満ちた。モーセは会見の天幕に入ることができなかった。雲がその上にとどまり、主の栄光が幕屋に満ちていたからである。私たちが主に従うときに、このモーセが主に従いて、命じられた通りのことをことごとく行ったときに、見えてくるものとは何かと言ったら、主の栄光なんだということです。栄光という言葉は、もともとは重さを表しています。重量を表しています。で、これはですね、例えば天体を思い出していただければわかるんですけれども、その引力の法則によって、そして物が集められて、そして光が見えるわけなんですよね。それと同じように、その重いものがあるということは、それが注目がですね、いろんなものが集まってくるのと同じように、その注目されていくという意味に発展します。つまり、ここで栄光の雲、この雲は栄光を表してるんですね。で、実際に雲みたいになってたんですけれども、栄光の雲があるということは、神の栄光の雲があるということはですね、もう、神のみに注目と、また称賛と、富と、尊厳と、力と、あらゆるものが神のみに向かっているということなんです。ですか。だからもう神の世界なんですよ。もう他のものはみんなひれ伏すしかできないという状態になっているんです。だからここで雲が満ちてモーセさえも入ることができなかった。つまりモーセも自分のパフォーマンス、モーセが何かするという余地もないほどに神のみの世界になったんです。で、これが幕屋が建てられた時のみならず、これイスラエルがエルサレムに定住することを神様が約束された。その時には神殿が建てられたわけですけれども、ソロモンが建てますよね。その後にも祭司たちが宮で使えようとしたら、祭司たちも入ることができないほどの栄光の雲で満ちたということが書いてあります。神が栄光をお取りになっている世界です。これが天に入ったら、私たちが見ることができる世界。こういう質問を受けたらですね、こう答えてください。そう、みんなが天国入れないんですか？そうですよ。そうですか。ひどいですね、神様って。みんな天国に入れるようにすればいいんですか？ああ、そうですか。じゃあちょっと礼拝来てくださいよ。嫌ですよ、礼拝なんて。あ、そうですか。行かない。じゃあ天国行かない方がいいですよ。天国行ったら神の栄光しかありません。天国行ったら礼拝しかありません。神とキリストが褒めたたえられ、そこで注目が集められ、他の人たちがやっていることなど、塵以下です。ひれ伏しています。24人の長老が出てきます、黙示録の4章には。長老は教会を表してますけど、その長老でさえもですね、冠を持っている、報いが与えられている冠を持っている長老でさえがですね、それをですね、投げ出してですね、そしてひれ伏してるってあるんです。ひれ伏すっていうのはですね、いわゆる、なんていうのかな、私たちが考えるひれ伏すじゃないですよ。もう寝そべってる状態です。イスラム教の人がですね、やっているのを思い出すけど、全部ですよ、寝そべっちゃってますよ。あれが、もともとの礼拝の意味なんです。 もう完全に屈服した状態、屈服以上ですね。礼拝です。まさに礼拝ですよ。人はそこにはもうタッチができない。つまり私たちが神様に捧げていくということを行っていく、奉仕を行っていくということを行って、ね、奉仕を行っていく、その結果が何が見えるかといったら神の栄光が見えてくるんです。神がいかに素晴らしい方か、神がいかに優れた方か、神がいかに力のある方か、神が中心となる生活になっていくわけなんですね。で、ここ今私たち本当に大事です。終わりの日ということを私たちが意識するときに、何の戦いか、何のその戦いかといったらですね、それは人間中心の戦いと神中心の戦いです。それがこの相反しているわけです。人間の権利、人間の主張、人間の論理、これを前面に押し出してきて、神を最終的には罵るようになります。最後に出てくる人は反キリスト。反キリストが行う主な特徴は神を罵ることなんです。で、666というのは人間の数字ですね。それが神、獣の反キリストのですね、数字になるんですよ。でも本当の人間というのは、神を礼拝しているところに本当の意味で人間の姿があるんです。本当に人間性を回復したかったら、それをお作りになった方を礼拝し、この方のみに栄光を期していくところに本当の意味の人間性があるんですよ。もし人間中心主義で人間だけを求めていったらですね、人間が人間でなくなっていく、無機質になっていく、非人間的になっていく。それを私たちはここで見ていくことができます。で、次回の学びというのはまさにこの神の栄光を見ていくという、レビ記、神は言われました、私は聖であるからあなた方も聖でなければいけないですね。だから主がこう仰せられた、主がこう仰せられた、これしかないんですよ。だから人間模様が見えないですよ。ただただ礼拝の中で行っていく奉仕が何だべかっていうことだけなんです。だから人間中心に考えている人はこれほどつまらない書物はない。でも神中心に考える人はこれほどエキサイティングな書物はありません。ということで、この栄光が幕屋に満ちていた。そして36節から最後までですね、イスラエル人は旅路にある間、いつも雲が幕屋から登った時に旅立った。雲が登らないと登る日まで旅立たなかった。イスラエル全家の者は旅路にある間、昼は主の雲が幕屋の上に、夜は雲の中に日があるのをいつも見ていたからであるということで、この雲というのが栄光の雲だというのが分かりましたよね。イエス様が戻られる時も栄光の雲に乗って来られるとありますよ。で、あれもそうです。栄光、つまり神の栄光を表している雲なわけなんです。で、この方が栄光を持ってイスラエル人を旅路を守っていてくださった。夜は、この火となってですね、栄光を表してくださって、また臨在してくださったということです。素晴らしいですね。神様の憐れみがここにあります。なぜならば金の格子での事件で神様何て言われました？私は行かないよって言ったんですよ。ですね。で、これが神様は行くようにしてくださったわけなんですね。私たちが失敗してもですね、どうか悔い改めてください。悔い改めてください。罪捨ててください。そしたら神様は元通りにしてくださいます。もちろん傷残りますよ。ですね。本当は罪を犯さない方がいいんです。で、犯したとしても、悔い改めたら、私たちはまた、同じ道を歩くことができる。で、具体的にはこれ、レビ記には出てこないんですね。この雲の柱っていうのは。なぜかって言ったら、まだ留まってるんですよ。シナイ山のふもとのところで、レビ記は。1ヶ月かかります。ですね、そして、民数記、次の、レビ記の次の民数記で、この新たに旅路を始めていくということで、見ていくことができます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に、あなたが与えてくださっている御言葉を感謝します。 神様、私たちは目に見えるものの中で生きているので、本当にあなたの御霊と、そしてこの御言葉がなければ、私たちは本当にどのように生きていけばいいか分かりませんでした。けれども今分かったのは、あなたの命令を行っていく生活なんだということが分かりました。これに私たちが徹することができますように、そして主よ、あなたとの本当に秘められた関係の中で、私たちが当然持っている権利を捨て去る、その犠牲を払っていきたいと願います。なぜならば、それによってあなたの栄光をま見えることができるからです。神様、その祝福に預かりたいと願います。どうか私たちの一週間、この一週間を見守っていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。